5ページから11ページ。一般質問。6月定例会では、25人の議員が一般質問を行いました。紙面の都合上、質問等の一部を掲載します。各議員の名前の後には、QR コードがあります。QR コードは、各議員の録画映像へのリンクです。会議録は8月下旬にウェブサイトに掲載予定です。本稿は質問者が作成しています。本人の希望により掲載しない場合もあります。6月8日月曜日の質問者は、尾関悟議員、高橋一議員、渡部昭久議員、本山博次議員、服部信弘議員、八木武幸議員、中村和人議員、岡本正史議員、小林慶明議員、竹山聡議員、水谷千恵子議員、市川智明議員。9日火曜日は、西脇康弘議員、大津則夫議員、井上文夫議員、平松邦衛議員、河村博康議員、柴田雄二議員、森ひとみ議員、彦坂和子議員、森俊明議員、宇山幸子議員、木村健太議員、後藤美幸議員、鵜飼和志議員でした。尾関悟議員、令和会。一宮市の ICT の推進について。質問。一宮市学習支援サイトについて、今後も視聴することはできないのか。答え。教育委員会が主体となって、学習動画等を配信する場合、現行の法では、著作物の利用制限がございます。今回作りました学習支援サイトについては、臨時休校期間に限って、教科書会社の許可を得て、作成配信をしてまいりましたので、5月末で閉じることとなりました。質問。一宮市は、ギガスクール構想に対し、どういった考えを持っているのか。答え。学びのツールとしての ICT 機器の利用は、もう欠かすことができません。しかし、一人一台をすべて公費で調達するのは現実的ではありません。私物の機器を使用することも視野に入れ、一宮市の置かれた財政状況、学校現場での利用状況等を考慮しながら、ICT 機器を活用した学習への環境整備を進めていきたいと考えております。質問。特別定額給付金のオンライン申請の一宮市の処理方法はどうだったか。答え。オンライン申請文は紙印刷し、住民基本台帳の情報と照合し、誤りや不備がないかをチェックします。その後、銀行口座情報や支給金額を給付金システムに登録して、支払い用の帳票、金融機関に提供する振込口座のデータを作成し、完了です。高橋一議員、新緑風会。災害時の避難について。質問。避難所での感染対策をどう考えるか。答え。石鹸と流水での手洗いや、マスクの着用を周知徹底し、感染防止に努めます。質問。感染症対策として、新たに備蓄を考えているものには何があるか。答え。非接触型体温計は購入しましたので、新たに手洗い用石鹸の備蓄を進めます。質問。東日本大震災では、障害のある方の死亡率は2倍だった。主に逃げ遅れが原因であり、避難を支援する制度はあるか。答え。地域に支援を依頼する災害時助け合い隊という制度があります。質問。 障害特性を理解しておく必要がある。情報の提供もなく助けに行くのは不可能だと思うが。答え、支援のためのパンフレットを作成しているほか、対象となる方の身体状況については情報を共有しています。質問、災害時のペット同行避難についてどのようなガイドラインを設けているか。答え、屋内運動場の通路など屋外で飼い主の責任のもと面倒を見ていただきます。質問、飼い犬との同行避難について防災訓練などで実施することはできないか。答え、総合防災訓練での採用を検討するとともに、自主防災会の防災訓練でも情報提供をしてまいります。渡部昭久議員、令和会。立地適正化計画について。質問、今後、市営住宅は立地適正化計画の居住誘導区域に基づき、市街化調整区域内施設の整理等を行うことになるのか。答え、市街化調整区域内でも需要が高い住宅は建て替え事業を行うことになります。企業活動の新たなスタイルについて。質問、国では東京一極集中の是正と地方の担い手不足対策のため、 UIJ タウンを地方創生推進交付金で支援している。都内に在住や通勤している方の移住に最大100万円を支給する移住促進支援補助金の応募状況はどうなっているか。答え、制度を始めた平成31年度から現在まで、愛知県全体でも応募がない状態です。質問、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、多くの企業でテレワークを導入した。どこに居住しても勤務が可能なテレワーク。これを移住促進に活用するべく制度の検討などしてはどうか。答え、リニアが開通すると、一宮駅から東京まで1時間もかからない時代となります。テレワークを活用した新たな働き方が定着すれば、市への移住への期待も高まります。移住へのターゲットを、子育て世代だけでなく、より幅広い世代を対象とするべく研究してまいります。本山博次議員、令和会。学校再開後の子どもたちへの対応について。質問、学校再開後の児童生徒の心のケアについて、どのようなサポートを行っているのか。答え、担任や養護教諭、心の教室相談員などを中心としたきめ細かな健康観察を行うとともに、生活アンケートや相談活動を行います。また全職員で子どもを見守る一日観察日などの取り組みも行います。質問、2020年度夏の中学生部活動大会が中止になったと聞いたが、代替え大会は。答え、2020年度につきましては、市独自の大会を9月末から10月初めの期間に延期して開催する予定です。大規模災害発生時の対策について。質問、大規模災害時の市民の方への情報伝達方法として、LINE 株式会社と連携協定を結んで、LINE を活用してはどうか。答え、LINE の活用は、現場で起きている生きた情報が素早く収集できるため、防災面で非常に効果的であると言われており、他市での活用状況を現在調査研究しているところです。質問、防災訓練等の動画を地域で作成するにあたり、行政の協力をいただくことは可能か。答え、 行政の立場からの指導という形でのご協力をさせていただきます。服部信弘議員、一宮市民クラブ。学校再開に伴うリスクの軽減について。質問。新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、小学校ではクラスを分けて授業を行い密を避けるとのことだが、中学校では対応できていない。長年の懸案の30人学級の実現を目指してほしいが、いかがか。答え。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、学級規模の縮小、それに伴う教職員の増員について、県教育委員会に訴えてまいります。質問。すべての児童生徒へのパソコンやタブレットの配布、電子教科書の導入などで、オンラインへの取り組みを加速してほしいが、一宮市の取り組みについてお聞きしたい。答え。パソコンのない家庭にタブレットを貸し出し、すべての子どもたちがオンラインで学校とつながるようにします。地球環境に与えるフロン類の影響について。質問。フロンがオゾン層破壊や地球温暖化など地球環境に多大な悪影響を与えていることを市民に周知し、冷蔵庫や空調機器の廃棄時には確実にフロン回収対策を取るように理解を促してほしいが、いかがか。答え。フロンによる地球環境への悪影響について PR を進め、フロンを利用した家電の適正な廃棄について、広報に努めていきたいと考えています。八木武幸議員、令和会。一宮市の各種イベントの今後について。質問。新型コロナウイルス感染拡大防止のための国からのメッセージを受け、経済部のイベントについて、どのような対応をしたのか。答え。メッセージが発せられた2月から、七夕祭りを含むすべてのイベントを、安全性や経済情勢を考慮して中止としました。質問。他都市の全国的なイベントの開催状況はどうか。答え。平塚七夕祭り、仙台七夕祭り、青森のねぶた祭りなど、著名なイベントのほとんどが中止となっています。質問。秋以降のイベント開催はどのように考えているか。答え。国が示す防止策等の実現が可能か、慎重に判断することが大切で、計画されているさまざまなイベントの主催者へ適切な判断を依頼していきます。質問。来場者、参加者等の安心安全を第一に、楽しいイベントが開催されることを願っているが、新型コロナウイルスが長期化するとも言われている中、来年のイベントはどう考えているか。答え。開催については、新しい生活様式、3密回避への配慮が必要で、その時の国の対策やワクチン開発の進捗状況など、情勢を見ながら適切に判断していきます。中村和人議員、新緑風会。新型コロナウイルス下の情報提供について。質問。新型コロナウイルス下により、広報一宮5月号が休刊となったため、高齢者への市からの情報提供が限定的となった。今後、同様な事態で広報誌が通常配布できない場合の対応はどうするか。答え。今後同じような状況が発生した場合、広報誌に可能な限り最新の情報を掲載するとともに、ポスティングなどの方法も含め配布していくことを検討していきます。質問。感染警戒システムとして、スマートフォンの保護者メールによる感染者の発生状況に応じた対応連絡や、 追跡の方法を構築できると考えるが、小中学校への来校者や学校関係者の中で、新型コロナの陽性者や濃厚接触者が発生した場合、直ちに連絡されるのか。答え、学校において感染者が出た場合は、保護者メール、学校ウェブサイト、報道発表等でお知らせするようにしていきます。安全な自転車利用環境の整備について。質問。一宮市自転車ネットワーク計画を進めていく上で、新型コロナウイルス化を鑑みた対応されるのか。答え。自転車マナーの周知啓発活動におけるオンラインの積極的な活用、整備においては、感染予防の徹底に努めます。岡本正志議員、令和会。特別定額給付金の申請とマイナンバーカードについて。質問。特別定額給付金のオンライン申請はどのような手順か。答え。マイナポータルにアクセスし、画面に従って市町村を選択して、申請者や世帯員の氏名、口座情報を入力し、通帳等の写真をアップロードする。最後に、マイナンバーカードの署名用電子申請の暗証番号を入力し、送信すれば手続きが完了します。質問。オンライン申請に使うマイナンバーカードはどんなものか。答え。氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が載った IC チップ付きのカードです。身分証明書のほか、様々なオンライン手続きに利用できます。質問。マイナンバーカードにはどのような利便性があるのか。答え。令和3年3月から健康保険証として利用できる予定です。また、消費活性化策として令和2年9月開始予定のマイナポイント事業でも必要となります。質問。特別定額給付金のオンライン申請では、様々な問題があったが、どう考えているか。答え。全国の自治体からの改善の求めにより、一部改善されました。市民の皆様の目線に立って、声を上げることは重要です。小林慶明議員。新緑風化。一宮市立市民病院の緩和ケア病棟について。質問。市民病院では、平成30年10月に、地域がん診療連携拠点病院の機能を強化するため、がん患者さんを対象にした緩和ケア病棟が整備されたが、現在の利用状況はどうか。答え。平成30年10月から使用を開始しました新病棟の5階に14床を整備し、入院患者さんを受け入れております。今年度の病床の利用率は 73.5%、患者さんの平均の入院日数は 22.5 日、入院患者数は240人となっております。質問。緩和ケア病棟というものがどんなものか、ホスピスと同じなのか。答え。緩和ケア病棟とホスピスは、どちらも患者さんに苦痛がないよう、医療だけでなく、心のケアを提供することを目的としていますが、緩和ケア病棟は、症状緩和をし、余命を穏やかに過ごしていただけるような病棟で、ホスピスは、余命の短い患者さんが、最後を人間らしく生活する病棟です。質問。市民病院の緩和ケア病棟の特徴はどのようなことがあるのか。答え。治療を積極的に行う一般病棟と違い、中には談話室、瞑想スペースや屋上庭園といったものも整備をしておりまして、とても時間がゆったりと過ぎていくような安らぎを感じさせる病棟となっております。 竹山聡議員、令和会。緊急時における財政の考え方について。質問。財政調整基金の近年の残高はどのように推移してきたか。答え。平成29年度末で44億4000万円よ。平成30年度末で44億5000万円よ。令和元年度末で42億5000万円よでした。執行における削減努力や契約先金などにより、各年度当初で予算化した繰入れ額とほぼ同額を、年度末には積み立て直す努力を続けてまいりました。質問。今後の財政運営について、どのような認識を持っているか。答え。店舗の休業や外出の自粛による経済活動の停滞から、今後の税収にも影響が避けられない状況です。歳入の根幹をなす市税収入が減れば、これまで以上に厳しい財政運営が強いられることは確実です。これまでも予算編成にあたっては、選択と集中、そしてスクラップ&ビルドを掲げ、費用対効果の面から、不要な事業のスクラップ、廃止や縮小を推進してきましたが、今後は不急な事業についても、改めて実施時期や事業規模を見直すなど、過去の慣例やルールにとらわれない大胆な改革も視野に、この未曾有の難局に立ち向かいたいと考えております。水谷千恵子議員、公明党一宮市議団。感染症拡大の下での自然災害への対応。質問。災害時の避難は、命を守ることを最優先に、状況に応じて安全が確保された避難場所、避難所へ行くことが重要である。しかし、感染症拡大が懸念される状況下で、感染によるリスクが高い方に対する避難の判断基準をどのように考えているのか。答え。避難所へは、さまざまな人が避難されるため、感染リスクは自宅より間違いなく高くなります。まずは、本当に避難が必要かどうかを判断いただき、親戚や友人宅への避難も選択肢の一つとして考えていただくようお願いしていきます。質問。感染症感染防止の観点から、避難所においても一定のスペースを確保しなければならないが、その方策はどのようにしていくのか。答え。大規模災害発生時は、指定避難所として開設する小中学校の体育館や武道場に加え、学校の教室利用や市内137カ所の補助避難所の開設で過密を防ぎます。質問。避難所の収容人数は3密を避けるためにスペースを確保した場合、現在公表している人数と変わってくると思うが、どのくらいの収容人数になるのか。答え。避難所でソーシャルディスタンスを個々人で確保した場合の収容人数は、定員の約4割程度と想定しています。市川智明議員、公明党一宮市議団。コロナ禍の学校保育現場の対応について。質問。小中学校では気温が高くなるこの時期に、登下校中のマスク着用については、どのような指導をしているか。答え。登下校中も含め、学校では常にマスクをするように指導をしています。熱中症対策としては、こまめな水分補給をさせるとともに、マスクの熱がこもるような時には、マスクを外して調整するような指導もしております。質問。私立保育園では、除菌水の手配に苦労していると聞いたが、市で確保した分を支給できないか。答え。 他の施設に配布できるだけの量は確保できていませんが、寄付された除菌水は寄付者の意向を確認し、随時私立保育園等にも配布しています。質問。小中学校では児童生徒の下校後に先生方が除菌作業を行っている。業務負担軽減の対策をどのように考えているか。答え。市教育委員会で子どもと向き合う時間を確保するためのガイドラインを作成し、校内会議の持ち方、会議の時間や人数を制限すること、オンラインを有効活用することなどを示し、授業の準備や教材研究などの時間確保に努めています。また、人的な補充に関しては、繰り返し県教育委員会に働きかけております。西脇康弘議員、新緑風会。都市計画道路の見直し案について。質問。一宮市の都市計画道路の整備状況は。答え。愛知県が決定する37路線、一宮市が決定する47路線あり、整備率にして約 67% となっております。質問。愛知県全体の整備率約 73% と比べると、一宮市の整備率が低い水準となっている。何か理由はあるのか。答え。一宮市は道路密度が高く、鉄道を横断する路線が多いことや、宅地化が進み、多くの建物移転が必要となることなど、整備が難しい路線が多く、なかなか整備が進まないことも原因の一つであると考えております。質問。都市計画道路整備の見直しが進んでいるが、見直すこととなった背景は。答え。人口減少や厳しい財政状況の変化、集約型都市構造への転換や既存ストックを活用した道路整備への転換が求められているということであります。質問。富田一宮線は存続対象路線となっている。今後の整備についてどう考えるか。答え。愛知県が整備を行います。確認しましたら、まずは事業着手している路線の整備をしっかりと進め、次に事業化する路線や箇所について、周辺道路の整備状況や交通状況を踏まえた上で検討していくということでございます。大津則夫議員、新風会。一宮市の防災に関する実情について。質問。避難所が開設される場合、いつ連区長や町会長等に連絡があるのか。答え。連区や町内会への連絡は行わないこととしています。質問。避難所の鍵を開ける人が誰なのかわからないから不安だという声が聞こえた。例えば、自主防災会で顔合わせはできないか。答え。緊急初動部の避難所資機材点検時に、町内役員の方との顔合わせは可能です。質問。この部中島連区の防災備蓄倉庫内は整理できているとは言えないが、いかがか。答え。学校等とも調整を図り、整理に努めます。質問。非常食の備蓄は冠水しない高さに保管されているか。答え。災害時の物資輸送協定を締結している物流業者の倉庫3階、地上約15メートルに委託保管しており、冠水の恐れはありません。質問。市として必要最低限と考える備蓄は一体どれくらいであるのか。答え。南海トラフ地震の被害想定を参考に、ビスケットとアルファ化米の2種類を11万3000食ほど備蓄しています。質問。災害で電柱が倒れ、道路が寸断された場合、備蓄食料の運搬等どう対処するのか。答え。 緊急輸送道路における無電柱化対策を進め、分散備蓄も検討しています。井上文夫議員、令和会。これからの一宮市。質問。市政施行100周年について、コロナ禍の中、100周年記念事業は状況に応じ、柔軟な事業展開ができないのか。答え。イベントなどを単に中止や自粛するだけではなく、ウェブ中継を活用するなど、人を集めない新しい形も視野に入れながら、皆様の記憶に残る記念事業を検討してまいります。質問。中核市移行について、コロナ禍の中、準備は進んでいるのか。答え。令和3年4月1日の移行に向け、滞りなく進めております。質問。中核市移行を大きなチャンスとして取り組みを進めているのか。答え。移行に伴い、与えられる事務権限を最大限に活用し、地域の実情に合わせた独自の基準や施策に取り組み、一宮市ならではの街づくりを進めてまいります。そして、尾張地域の中核都市として、積極的に情報発信を行い、魅力ある、選ばれる街を目指します。
平松国江議員、公明党一宮市議団。介護や福祉の現状と課題。質問。新型コロナウイルス感染症拡大の中で、市内の介護施設や障害者施設では感染者が出なかった。介護現場でのサービスはどう行ったのか。また、高齢者施設や事業が休止していたことの影響と再開についてはどうなのか。答え、国の感染対策マニュアルをもとに、1ケア、1手洗いなどの予防対策を徹底し、サービスを提供しました。長期の自粛で歩行困難や認知症の悪化等が懸念され、フレイルが進むと思われますので、順次貯金教室を再開します。また、一人暮らしの方へのこんにちは運動を電話で行います。質問。緊急時の情報伝達について、今後、紙媒体等も含め改善を検討されたい。答え。ICT のほか、新聞やテレビ、ラジオ等を使って広報しましたが、ICT に馴染みのない方への情報発信にも努めていきます。市民の健康を守る取り組み。質問。コロナ禍にあっても、検診や予防接種の機会確保をお願いしたい。次の感染拡大に備え、高齢者の重症化と医療現場の混乱を防ぐため、予防接種を支援してほしい。答え。高齢者の方へは、成人用肺炎球菌及びインフルエンザ予防接種の必要性を引き続き周知していきます。河村博康議員、公明党一宮市議団。新型コロナ感染症が医療に与えた影響。質問。発熱を伴う感染症に罹患した患者を集約させるような体制、すなわち発熱外来、PCR 検査所について、どのような見解を持っているか。答え。一宮市周辺に検査所が設置されれば、地域医療の維持につながるものと思いますが、中核市移行前の現時点では、検査の実施主体は市ではなく県であるため、県から設置について協力要請があれば、医師会と協議しながら対応していきたいと考えます。個人番号カードについて。質問。令和2年9月からは、マイナンバーカードを活用し、一定額を前払い、チャージなどした人に国がポイントを付与するマイナポイント制度が始まる予定もある。普及促進のためにどのような体制を敷いているのか。答え。令和2年度は庁舎の14階に 甲府専用の会場を開設する予定です。しかし、新型コロナの感染拡大防止のため、積極的な体制を整えられない状況です。今後、感染症拡大の防止策とのバランスを取りながら、甲府の推進を行いたいと考えております。その他の質問項目、コロナ禍における妊婦への配慮について。柴田雄二議員、公明党一宮市議団。地方創生臨時交付金の活用について。質問、国の第二次補正予算で計上されている地方創生臨時交付金は2兆円規模と聞いている。飲食店ではテイクアウトサービスを取り入れているが、社会福祉協議会のチョコボラサービスでも高齢者など向けに配達サービスが適用できないか。答え、チョコボラサービスとして飲食店から料理を配達することは適用となります。質問、新型コロナの第2波、第3波に備え、タクシーの料理配達を認める国の特例措置を活用して、デリバリー体制を検討されてはいかがか。答え、タクシー業界や飲食業界、商工団体から具体的な相談があれば、他市の事例も参考にし、応援できることはないか研究していきたいと思います。質問、近隣市町では水道の基本料金の減免をされている。テレビ等で報道されており、多くの市民から要望されるが、本市では検討しないか。答え、本市の水道料金は他の自治体と比べて安いこと。市内 96% の利用者の月額基本料金が約670円と安いこと。事業収入減少で安定した水道事業の継続が困難になること。この3点を鑑み、水道料金の減免支援は厳しいと判断しています。森ひとみ議員、新風会。木曽川堤み桜について。質問、令和2年2月に実施された土壌調査について、結果はいかがだったか。答え、土壌検査は3箇所。土壌硬度と透水性の測定から柔らかすぎる土壌で、保水力に乏しく、排水過多であることが判明しました。質問、市政80周年記念事業で植樹された桜は、天然記念物、江戸彼岸、山桜、しだれ桜、3種の桜か。他の桜もあるようだが、文化財の維持に影響はないのか。答え、天然記念物の3種以外でも、名称及び天然記念物の指定に含まれ、木曽川堤全体の桜を文化財の桜として維持管理しています。質問、木曽川堤桜保存管理検討委員会に地元の代表者が参加することはできないか。答え、参加の判断は委員会の事務局である愛知県ですが、委員会構成員である博物館から事務局に参加の要請をしたいと考えます。質問、策定中の一宮市景観計画とはどのような計画で、木曽川堤桜はどのような位置づけになるのか。答え、景観計画とは、良好な景観形成に関する方針や基準などを景観法に基づいて定める計画であり、木曽川堤桜エリアを含む木曽川沿線地区を木曽川が織りなす自然景観の保存等を目指す景観形成重点候補地区に位置づけたいと考えます。
彦坂和子議員、日本共産党一宮市議会。新型コロナ対策をさらに進めて。質問、市民生活や企業の負担軽減、手洗いの実施で感染予防の促進、熱中症対策の促進のため、
水道料金の基本料金の減免の実施を望むがいかがか。答え、市の水道料金は安く、市民生活や企業の負担軽減に貢献していること、安定した水道事業の継続が重要であること等から、減免措置を行う考えはありません。質問。第2波に備え、感染症拡大予防のため、市でドライブスルー方式の検査場を設置してほしい。市民にとっては非常に心強く安心できると思うが、いかがか。答え、ドライブスルー方式の検査所は、広い場所、住民の同意、医師会との調整等が必要等課題があります。実施主体である県の問い合わせ等には速やかな対応に努めます。子どもたちに安心安全な学校給食を。質問。夏の調理現場は過酷な労働環境だ。衛生管理基準で望ましいとされている温度湿度となるよう、共同調理場の熱中症対策を緊急に検討してほしいと思うが、いかがか。答え、建物の構造自体は変えられないので、調理委託業者等と協議し、設備面で労働環境の改善を図っています。また、業者に熱中症対策を講じるよう依頼しています。森俊明議員、令和会。特別定額給付金が受け取れない新生児に、特別出産祝い金を支給してはどうか。質問。10万円の特別定額給付金の支給対象となる一宮市民は約38万5千人。最近は人口が減少傾向にある中、5年間の人口推移はどうなっているか。答え、令和2年は38万4790人でした。5年間で1304人減っています。質問。特別定額給付金は、令和2年4月27日生まれの届け出を、後日提出した場合は、もらう権利がないのか。答え。4月27日生まれの方の届け出を、後日提出された場合も支給いたします。質問。4月28日以降に生まれた新生児は、特別定額給付金がもらえない。4月28日以降に生まれた新生児に、特別出産祝い金を、令和2年度中に生まれた方に支給してはいかがか。仮に出産祝い金を、令和2年度の新生児が、2670人と仮定し、3万円を支給すると約8000万円必要になる。いろいろな方面に補助している施策を見直しすれば可能ではないか。答え、市では従来から子育て施策に注力しておりますが、財政調整基金を今年度予算では20億円、新型コロナウイルス対策の専決予算にて、15億円を取り崩して予算を編成しており、新生児への祝い金の支給は容易なことではないと考えております。宇山幸子議員、一宮を良くする会。災害時のペットの命を守るために。質問。飼い犬に観察や注射済み表が装着されないことが多いが、災害時にペットの行方不明を免れるため、中核市移行を機に、 犬と猫のマイクロチップ導入助成を検討してほしいがいかがか。答え、他市町の状況も見つつ検討します。質問、避難所の屋内へのペット同伴は原則禁止というが、飼い主の防災意識を高めるために、市ウェブサイトにペットの防災情報を掲載した上で、狂犬病予防注射案内書にリンク先の QR コードを印刷して配布し、ペットとの避難方法やペットのための防災備蓄品等についての情報を周知してはどうか。答え、掲載できるか検討させていただきます。新型コロナウイルスに学ぶ。質問。一人一律10万円の特別定額給付金について、返信用封筒の宛先が近畿日本ツーリストになっていたが、業務委託、さらに個人情報漏洩についてどう捉えているか。答え。一宮市における特別定額給付金の委託事業は、個人情報の管理体制を含め、適正に業務が遂行されています。その他の質問項目、命の水をつなぐために、木村健太議員、令和会、SNS、LINE を利用した情報化推進について。質問。SNS において、一宮市ではどのような活用をされているか。答え。SNS を活用して、当市の魅力を国内外に情報発信し、また災害に関する緊急情報の発信などにも取り組んでいます。質問、行政への相談において、若い世代の皆さんは、LINE を使用する方が、気楽に時間の縛りもなく送信でき、また、今回のような緊急時こそ、さまざまな声を聞き、対応することが行政に求められると思うが、このような取り組みを考えてほしいが、いかがか。答え、LINE については、今回のような緊急時にも、予約機能や相談機能などと連携させることにより、庁舎内での滞在時間の短縮や、対面を避けるための有効手段になると考えられます。令和2年度、当市では、24時間365日対応できる、AI 総合案内サービス、AI チャットボットを導入する予定です。導入後、問い合わせ内容や件数と利用状況を分析し、AI チャットボットと LINE を連携させることによって、市民の方からの通報や申請、予約、相談の受付など、さらに付加価値をつけた新たなサービスの提供について、総合的に研究してまいります。後藤美幸議員、一宮を良くする会。保育士の在宅勤務について。質問。緊急事態宣言が発令され、一宮市の保育園では、できるだけ過密状態にならないよう、5月31日まで、限定保育が行われたと確認しているが、何割程度の園児が登園したのか。答え、平均すると3割程度でした。質問、保育士の感染拡大防止の観点から、名古屋市のように在宅勤務の導入について提案したが、一宮市ではどう取り組んだか。答え、在宅勤務については、5月11日から31日までの間に、 正規職員が40名、会計年度任用職員33名が行いました。質問。6月以降も継続する予定はないのか。今後、お盆の時期や土曜日など園児が少ない時に、日頃できない研修的な内容やピアノの練習、個人情報の入らない書類の作成等を在宅勤務として取り入れることはできないか。答え、ご提案の内容につきましては、慎重に検討していきたいと考えています。その他の質問項目、今後の学校教育のあり方、今後のコロナ対応について、鵜飼一志議員、新風会、緊急事態下における高齢者福祉の対応と今後について、質問。緊急事態下において、私たち市民生活の基準は変容し、人と人とのコミュニケーションには工夫が求められた。市としては、一人暮らし高齢者の安否確認や相談、貯金教室等の介護予防への柔軟な対応が試されている。いわゆるオンライン時代を迎え、ICT などに対応ができない方がなおざりになることがないよう、市民の皆さんに寄り添う対応が一層求められる。今後の高齢者福祉サービスへのお考えはいかがか。答え、高齢者福祉施設の運営や介護予防教室の活動には、新しい生活様式に対応して対策を講じています。一方、市では、高齢者の方が要介護状態になっても、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、医療、介護、住まい、生活支援等が一体的に提供される、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域支援体制づくりに取り組んでいます。新型コロナウイルスの影響により、今後は議員のおっしゃるように、ICT 等に対応できない方々が置き去りになることがないよう、きめ細やかな対応で高齢者福祉の向上に努めてまいりたいと考えます。その他の質問項目、一宮市内のオンライン診療と院外処方。一般質問を終わります。ID 1005109。次回9月定例会の日程です。本会議9月2日水曜日、開会議案上程。8日火曜日、9日水曜日、10日木曜日、一般質問。25日金曜日、討論・採決・閉会です。会議時刻、午前9時30分。傍聴場所、本庁舎14階、議場傍聴席です。常任委員会、9月14日月曜日、総務委員会、15日火曜日、福祉健康委員会、16日水曜日、経済教育委員会、17日木曜日、建設水道委員会です。会議時刻、午前9時30分、傍聴受付場所、本庁舎12階、議会事務局、傍聴受付開始時刻、午前9時、定員10名です。なお、日程等は変更になることがあります。ID 1005106。編集後期。6月定例会において、 3密対策として、議案の提案理由説明、採決は全議員が出席し、それ以外の議事は定数数、半数イコール19人に留意して、出席議員を減らすなどして行いました。また、常任委員会では原則1議案ずつ上程し、議案ごとに当局職員を入れ替えて密にならないよう行いました。皆様方には3月定例会に引き続き、議会傍聴をお控えいただきありがとうございました。今後も皆様に興味を持っていただける情報をお届けできるよう、編集委員一同努めてまいります。議会だより編集委員会、委員長渡部明久、副委員長鵜飼和志、委員本山博次、大津則夫、市川智明、小林敬明、宇山幸子、彦坂和子でした。議会だより138についてのご意見をお聞かせください。一宮市議会事務局議事調査課、電話0586-28-9139。一宮市議会の情報については、一宮市のウェブサイト、ホームページで公開しています。ID100010。以上で一宮市議会議会だより138、2020年8月号を終わります。編集・発行は一宮市議会、郵便番号491-8501、一宮市本町2丁目5番6号、電話0586-28-9139でした。